コモコパレード。
はい、もう北上くんが病気になって、
はい、
死にそうな声で逆流で家なんですって
食道炎、
はい、俺別に2回ぐらい俺北上くんに俺なったって言ってるけどね。
そう、僕は初めてなったんで
聞いてない。
そう、あんなしんどいと思わなくて結構やっぱ村田さんがタフだからもうだ平気なんのかなと思ったら、
別にタフではないけど別に、
まあ、なった時何歳ぐらいなんですかそれ。
っていうか別にずっとなってると思うよ。だからこれだって普通に多分あの回とかで言ってるよ、人間ドックの
回、人間ドックの回でね、確かに言ってましたね。そう、なんか僕なってもなくて、突然なんか夜中に咳と胃液が上がってくるもんだからゲボゲボ吐いてて、
で人間ドック行けよって言ったら、
そうです、
ね、行きますって何回も振られたんだよね。人間ドックやろ、声から嫌ですって何回も言われてよ。
そうです、
鼻にも引っ掛けないのにちょっとだけ体が悪くなると行きますっていう、この逆転現象はやっぱ怖いよね。その体の心配よりもやっぱ人として怖いよね。
人としての心配ですよね、うん、どっちかというと。
ツイッターやるならちゃんとやった方がいいよ。ツイッターじゃないですかと俺にのたまった北上くんが後輩にちょっと頑張った方がいいんじゃないですかって言われたら、ツイッターやろうと思ってんすよねと言って全然やってない感じ。
まあまあ今はね割とやってますけど、
全然やってない、
全然やってない、
リツイートリツイートリツイートばっかりで、
まあまあまあそ
う、ね、ダメアカウントじゃん。
確かに
フォロー数イコールフォロワー数じゃん、ダメアカじゃん。ね、やる気ないじゃん。
やる気は確かないですよね。なんか必死、あれで必死なレベルですからね、僕に至ってはね。ひどいもんですよね。
必死、あの親人質に取られてあんなもんか。
そうですね、確かに必死ではないですよね。
どうせゲームとかやっちゃってんじゃないやな。
確かに、
まあ、本当にやってんのか
よ。いや、それは嘘ですけど。まあ本当ゲームもやる暇なくなっちゃって、まあそれこそツイッターもやれやった話はもうごもっともなんですけど、やる暇もなくなって、もうひいひい漫画描いてるだけの生き物になり果てて、
ね、ないことはないな。
まあまあ確かにおっしゃる通りやろうと思えばできるんでしょうけど、ついつい
全てを削ってツイッターをせにゃ
せにゃ、本当そうなんですけど、ついつい漫画描くかもう疲れて寝るかみたいな感じになっちゃってますね今本当に。
そういえばかっこいいけどな。
まあでも実際本当その通りなんで、
宣伝活動してないマンだからな。
いやいや、宣伝してますよ、してますけど、まあ宣伝が足りないって言うとそれまでなんですけど、一応ツイッターが
ツイッターで宣伝とかをばっかりしてたら見てくれんから、
まあまあまあ
たまに宣伝するぐらいの感じ、
ね、確かに他のもね入れつつってことですよね。
毎食あげるとか、
まあ、毎食あげましょうかね本当。でも僕村田さんみたいにあんな自炊してうまそうな飯食ってねえからな。もう
ダメだね北上くんの、その
なんかでも自炊してあげないとダメですかね。
いや北上くんがダメ、
もう根本ね。ツイッターがどうとか体がどうとかねって、北上さん自体が
脳がダメ、うん、社交性のある発達障害や。
社交性のある発達障害、確かにそういうなんか新たなやばいやつですよね僕はもうね。
本当に
確かに社交性しかないとも言えますよね。なんか脳がそこにしか動いてないというか。
でも大体さ、逆流性食道炎とコロナって間違えないじゃない。
いや、まあ最初は要は熱も出たんですよね、38度ぐらい出て、
逆流性食道炎で、
まあ、だ要は咳のしすぎで多分熱が出ちゃったみたいなんですよ、まあ、病院のお医者さん曰くなんですけど、
珍しいの、
まあ、要はあまりの咳のしすぎでその発熱もしてる状態になっちゃった。
赤ちゃんか。
赤ちゃん並みの病弱者なんですよね、なんかね。で、もともと前も言った通り、その僕胃液の量が普通の成人男性の3分の1ぐらいしかない
やつ。そう、足りないんでしょ。
そう、それがしかも上がってきちゃうもんだから、
足りないのに焼けるで。
そう、それがしかも上がってくる状態になってるんで、もうひどいもんで、何食っても吐いちゃうみたいな感じになっちゃって あのマジで、まあまあ吐かない日も一応あるんですけど、まあ、大体吐くっていう、なんかもう2日に一遍は吐いてるみたいな生き物になり、なんかだとりあえず栄養ドリンク飲んで、
何いきなり吐くの？
そうですね、なんか仕事してたら突然おえって胃液が上がってきたら気持ち悪くなっちゃってそのまま吐いちゃうみたいな感じでまあ物を吐く時もあれば胃液だけ吐く時もあるっていう状態になってて、でアシスタントがビビり出しますよね、そのなんていうか仕事してる時突然おえってなるから。
でも俺でも一緒にデビルス・ダーティ・ロックスやってた時も漫画描いてた時も、はい、結構ずっと咳ってなんか半分ぐらい不健康やったで
そうですね、まあ、漫画描くと
何のためのツアーやねん
漫画描くと不健康になるってことです。
向いてないだろう、ね、職業として。
まあでもこれがひどいことで、それ以外もろくにできることもなくって感じなんで、もうやるしかないんですけど、
うん、
そうなんですよ、それになっちゃって、でだから村田さんにも怖くて行かないとか言い散らかしてた人間ドックも、来月かな、あの予約取って豊島区のやつ行くという、ね、
急に行く、急に
行く、急に行く、
絶対行かない
って言ってた、ね、そうそう、固くなに行かないって言ってた
のに、
医者にじゃあ予約しますねって言われて、ああはいっつってすぐ、
高いだろ
う、高い、
いくらのやつ、
いくらいくら、ちょっと待ってください、紙に書いてたんで見てないですけど、でももう値段も見ずに入っていましたね、
高いとこだ、
高いとこ
10万以上のとこだろ、
そうでしょうね、もう
俺がちゃんと調べたところに行けばよかった
な、 その時はさすがに医者に言われて、ああはいはいって言ってサインしてる時はもう心によぎってますよ、あ村田さんに言われた安い時に行けばよかったもうもちろんよぎってますよ、あまたアホなことして金が減っていくみたいな、
ノードック合わせても8万円ぐらい普通だったら6万円俺なんか 腸のコーナーが最後曲がれずに、
あ去年でした
っけ、ね、そうそう、一昨年かな、
一昨年だっけ、はい、
3万円になったかな、
あ結果的に、
うん、なんか 腸がうまくいかなかったんで、
えうまくいかないと安くしてくれるなんてあるんですね、
最悪最後のコーナーでがんになってた
らあそうかそうか、
あるからな、なんかすげえ不運だったかもしれないよ、
あ考えられない
で、そうです、ね、大腸がこうあって最後のコーナー曲がれない、
この部分にがんがあったら最悪ってことなんですね、そうそう最後のコーナー、
あ逆だ、お尻から入れてるから、
ああ
その
胃の手前というか
小腸の手前、
ああなるほど、大腸は見たけど小腸は全部見れてないという、
いやだからね大腸で終わりなんだけど、
はい、
そうだね大腸から小腸に行くところが見れてないね、
へえ、そう器具のもんで、村田さんの なんか
そういうのもあるんだって、こうその日のこう内臓の加減で入れないとか、
ああなるほどね、
まあ、3万円得したようななんとなくこう
すっきりしないよ、確かに、でも3万円なんですね、じゃあその部分が3万円なんだ、小腸
その部分がその3万円だった、
やっぱそう考えるとやっぱ高いな、なんでも
まあでも7万円しないぐらいだから、まあまあ
安いよ、まあまあ普通のに比べたら相当安いですよ
ね、うん、ノードックが2万円とか3万円とか
な、うんうん、なるほど、
まあ10万円ぐらいじゃない大体、
はいはいはい、そうそう、なんか脳も見てくれるのかな、その健康診断
ですな、いや
普通は内臓
のやつ、
なんか豊島区、そうですね豊島区の、
豊島区なら、うん、そういう区とかの単位の人間ドックは知らないけど、
あまあまあ一応がん検査
普通で脳ドックはない、
ない、ああじゃあないんだな、脳ドック単体とかでもじゃあ受けれるんですか、調べれば、
まあ受けられると思う、
あなるほどなるほど、
そんなに急に脳が気になった、
いや多分脳もおそらく相当やばいんだろうなっていう。
でもそういうお前、そのやつの、お前のやばさは多分脳ドックでは出ないと思う。なんか違うぞ。
違う。
こうなんか脳梗塞が、ちっちゃい脳梗塞が起きてるとか、なんか
そういうやつ。それではなくね、なんか生まれ持ってなったのと育ってきた。
それ精神科医系よ。
いやでも本当に精神科行って行かれてるって僕言われたらもうすげえショック受けれそうっすよね、でもなんか若干言われそうな気もあるから怖くて受けれないとこもあるんでしょうねこれね、なんか
いや別にないじゃん、俺別に発達障害のやつとかって発達障害って言われようがなんだろうが別に何とも思わないし受けないけどな、だって困ってないもん、
仮にまあ村さんが診断されたとてってことです
ね、うん、
確かに僕
結構ねちっちゃい頃に1回受けてるから、なんか親がちょっと心配して、
あ発達障害のやつ、
発達障害って言葉がなか
った。なかった。ああ、その当時は何て言ったんですかね。でもまあ障害がある
から。ピーとかピーとか。
ピーとかピーとかの。この子ピーかもと心配
してる。精神薄弱とかはいいのかな。ギリギリ。
ギリギリ。まあまあまあ。
っていうかまあ精神薄弱だからあの後追いでダメな言葉になってる。
そうですよね。昔はよく使ってた言葉。
よく使ってたんじゃなくて正式
名称。
正式名称が精神薄弱やった。
それが変わってったってことですよね。
でなんか精神がだと精神病院と重なるから知的にしましょうってなって知的障害になったんだけど、
はいはい、
ただもっとあるのはその長らく使ってるとそこにこの、差別的な意味合いが込められていくんだよ。アスペルガーとかいう言葉も別にアスペルバー症候群自体は別に差別的な言葉じゃないんだけど、
はい、
アスペとかになって、
確かに広まっちゃうと
アスペだからみたいになって差別的な言葉になるからASD だとか、うんうん、なんか
どんどんどんどんね、
そう 自閉症プロ、なんちゃらとかになるスペクトラグラムとかになるんだけど、
はいはい、
あのさそんなもん永久ゲームだからさ
まあ確かに確かに。
で ASD とさ ADSD が似すぎててさ、
確かに似てます。あれ分からなくなりますよね、なんか、
うん、だからさわざとちゃうと
思ああなるほど。
なんか別にそんなローマ字表記にされたら余計分かりづらいしさ。
確かに確かに。最初何なのかなと思いましたね、新しく出てきた頃なんか。
うん、だからなんかでさ、ふんわり私アスペじゃないってみんな言うような、
あ
みんな ADHD か、はい、で ASD じゃないっていう
さ、うんうん、
まあ困ってるさ、アスペだから困ってるんだろ、大体、うんうん、そもそも
そもそもがね、うん、はい。なんかその辺をふわっとして、
いやだから知的障害とは決して言わない、
言わない、そうですね、確かに確かにちょっとアスペ気味みたいな、なんかふわっとしたところに来たがります
ね。 ADHD がちょうどいいんだよ。
なるほどなるほど、いい言葉が生まれたってことですよね。
いやだから
都合のいいというか、
他の人もそこそこ ADHD って言ってるなっていう感じが俺の中である。
ああ、そうじゃない人とかもふわっと
ね、 ASD が強いなって言ってるから ASD が強い人のが多いわけだからさ、
うんうんうんうん、
いやすごい落ち着きがないとかうわーって人もいるけど、
はいはい、
まあいいけどね
まあいいけど、
そう、まあいいけど、だから結局そらでもですって言われてもな、そうですかしか思わないけど、
まあ、村田さんでもそういう感じの何にもないけど、
いや困ってないから意味がないんだよな調べる。
なんかあれですか、子供の時 お父さんお母さんが心配したって何なんですか、おとなしいからとか、やっぱ体弱かったからですか。
うん、なんか一回連れてかれたの。
へえー、まあまあ検査しとけばはっきりするからってことなんでしょうか。
ああでもそれもあるけど、でもちょっとそれにしては IQ 高すぎたな。
あ
いやめっちゃ合わせたな
合わせに行った
合わせに行
った合わせに行ったなるほどなるほど、
病院に合わせに行
った、なるほどなるほど、
なんか何が欲しいんですかみたいな、
うんうん、
なんかこうなんかこう、うまいこと答えない
と、答えないと、確かに確かに、
覚えてる、ね、うん、なんか覚えてるよ、あのデスゲームやな。あなんかこれは
まあまあ
言わず間違えては間違えたらなんかだなと思った
よ。意図を呼びますよね。ああいう IQ テストってね、なんかね。
いやもうあるし、なんかやっぱちょっとその変な診断が出たら
もうアウトです
よね。そうそう、うちのバカ親父とかはも
う
なん
かわーってなっちゃう。
わーってなるから。
このゲームに生き残るしかないという。
このゲームに生き残るしかない。
ラム少年がこう命をかけた戦いを
したよ。
なるほどなるほど。
特に問題は出なかったけど。
でもその時のことはすごい鮮明に覚えてるんですね。
覚えてるよ。
これでミスってはいけないという気持ちになる戦ってた記憶があるわけですもんね。
そうそうそう。で大体さ、なんかすごい変なところで親とかに怒られてさ、先生。
すごい変なところ。はいはい。
とにかく体力がないから、なんか自分の帽子を踏んでたとかで言われるんだよ、車で。
ほうほうほう。
でも体力がなくてさ、先生に送ってもらって家に帰ってる時とかにさ。
はいはい、
あの自分の椅子帽子踏んでるのはさ、いろいろもう限界なんだよ。
もう拾う気力もないし、
うん、あなんだよ。
なるほどなるほど。
それをお前 自分の募集でも気づかないのよね。そういうことじゃないんだよ。
すごいですね。そんなに体力ない病弱だったラム少年から急にですよね。こんなパワフルな。
いや急にパワフルになったわけじゃない。
まあまあ、ね、徐々にでしょうけど。
いや扁桃腺切って治ったからね。
でも子供の頃こんなパワフルに活動する人間になってるとつまり思ってないような人生だったんですよね。
まあまあ別に思ってはいないよ。
その時ってなんか何になりたいだのとか、このまま大人になって何したいとかあったんですか？何もなく
て。いや別に漫画家とかをなりたいなと思って
よ。やっぱり絵描くのお好きだったんですね、うん、その頃。
というかまあ文化系でなれる夢のある職業って漫画家ぐらいじゃない。
まあまあ僕も本当にちっちゃい頃から漫画家ばっか目指したタイプだから分かりますけど、
俺はもう途中でこんな面倒くさそうな職業はやめなかったよ
ねまあでも結果今はもう漫画もね、
俺だけじゃない、何の努力もせずになったというとちょっと語弊があるけど、
まあまあまあまあまあ、
書けって言われて
書いて
書いて。
でもなんかその辺村田さんも僕もちょっと似ているというか、まあ、僕はもうちょっと頑張って努力した方かもしれませんけど、割と書けって言われて書くパターンの仕事が多いんで、なんかこうすごい持ち込んだとかすごいなんかしたみたいな記憶がないんですよね。なんか
いやもちろんそれはないんやけど、でも北川君とか試合とかのもう意外とその美味しい部分やんない人って結構多くて、
ほいほい
ふーんって思っちゃうよね。これほとんどしないから、まあないわけじゃないけど、
はい、
まあ、丸山さんと組んでやったりはするけど、
はい、
まあ結構別に俺武士じゃんか。
うんうんうんうん、確かに確かに。
縁の下の力持ち的な仕事とかってあんまり興味がないんだけど。
あ、確かに村田さんがそういうのやってるイメージで言われてみればないかもしれないですね。全くゼロではないでしょうけどね。なんていうか
全くゼロではないけど、
あんま印象ないですね。そういうクレジットとか村田節出さない仕事を引き受けるとあんまない気がするんですね。
うん、あんまり だからまああんまりそういう技術がないのもあるんだけど、あのアシスタントとかもできないから。
あ、
うん、まあ技術がないのもあるけど、そもそもやりたくないのもある
ん
で、意外と漫画家さんでも多いなと思って、
うんうん、なんかでもそれでどっちが先かって難しい問題っぽいですよね。なんか技術ないからやらないのか、やらないから技術が伸びないのかってなんか決めかねますよね。 どっちもありそうですけど。
ああ、どうだろうな。だから意外と職人になる人が多いよね、漫画家と
か。ああ、まあ確かに確かに。
まあプロアシなんて完全にそうじゃん。
そうですね、まあ、ま間違いなく漫画家よりアシスタントの方が数は多いでしょうから、そう考えるとそういう職人っぽくなっていく人っていうのが一定数いますよね。あとはまあ漫画描いてたけど辞めてプロアシとかも最近出てきましたしね。なんかね、まあ、年齢的に自分で全部やるのしんどいとかもあるんでしょうけど。
うん、でもまあ結構有名な漫画家さんと話したんだけど、
はいはい、
昔はそこそこ厳しくやってたけど、まあ、北上君も行ったことあるところよ、
はいはいはい、
今はもうさん付けで
言
ってるって言ってたよ。
ああ、
もうあっちの方が圧倒的に上だって、うん、超、うん、超売れっ子よ、超大物よ、
はい、
うん、でももうアシスタントの方がやっぱ上なんだ
って。ああ、そう、そうなってきてるんですよね、確かに。
でもそろそろさ、アシスタント AI とか、
アシスタント AI？
今 AI 画が流行ってる
から、うん、流行ってますね、流行ってますね。
そこそこ AI がやってくれるようになるかもしれない。
それをね、僕もこの間漫画からと喋っててちょうど、うん、まあなんかね、変な話、トーンが出てきたからトーン使いになったとか、
うん、
コミスタとかクリスタとか出てきて、まあ、もともと言うとフォトショップが出てきてデジタルに移行したみたいに、うん、こう漫画家って便利なツール出てきたらそれでどんどん仕事の能力をそっちにこうね、うん、移していったじゃないですか。だから AI に移していくだろうなって話は結構漫画からでも言ってて、
結構俺使ってるもん。
なんかだからどんどんなってきますよね。
街角とかでさ、なんか
やったら出てくれるからっていう、
なんか20回ぐらいやればさ、うん、なんかそれなりに使えそうなやつが出るとかあるじゃんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
それ全然まだ漫画家用に特化されてない
けど、まあまあそうですね、そのうち
そのうち特化、うん、だから特化されるのを作ろうって誰かが思うのは目に見えてるじゃない。
いや、なんかだからそれこそその クリップスタジオのセルシスがやるのか、もしくはセルシスのライバル社みたいなところがやるのか分かんないですけど、どっかしらが多分そういう漫画特化 AI の例えば背景に特化したものとか、キャラクターデザインに特化したものとか、表情に特化したものとか、なんか全部作れば、
やっぱメインどころはさ、なかなか自分で描きたいっていうのはそもそも
あるし、ね、はい、
その主人公はともかくとして、こうまあモブと背景で、
うんうんうんうん、
でやっぱ背景で重要なのはシリーズで作れるかどうかだよね。
ああそうですね、とか、うん、360度の角度で AI がもう描けるようになったらもう AI が勝ちますよね。
でも今一つの方向の絵で多方向にできるプログラムサービスがあるから、
はいはい、
だからそういうのの進化系でぐわっと作れたらすごいよね。
なんか本当に AI のこのお絵描き AI のなんか進化の速度とかも明らかに人間よりはるかに超えてるじゃないですか。
そろそろ速度がだってコンピューター時代100年なんだ
もん。もちろんもちろん。でいろんな漫画家とかイラストレーターの絵をどんどんどんどん吸収していったり、うん、みんなの相違を今言葉を読み取っていってるわけじゃないですか、うん、だからなんかあっという間にプロの漫画家も AI のそのソフト使わないと漫画描けないよねっていうところに行くだろうなっていうのを思ってますよね。
あるんじゃない、うん、なんかペン入れまでやってくれるようになると問題も出そうだけど、
まあそうです、
ね、あの背景だけなら別に何の問題もない気がするよな。
今もまあ実際その、まあ、アシスタントの方とか 3D で組んだ家とかをモデルに、それを参考に、うん、まあ細かい蝶つがいだとか細かいドアのデザインとかは手書きなんですけど、その大まかなセットみたいなのは 3D で組むっていうことをやったりするんで、
てか俺だって手伝ってるもんそれ。
なんかだからそういうのも昔はなかったわけじゃないですか。昔はまあオリジナルで考えたり、もしかしたら資料写真見ながら描いてたのが、もう今や 3D で組んでるから、次は AI で大まかな画面作りを組んで、それにまあ最後の手を作家さんが加えるに行くだろうなと思って、なんかだから全然違うタイプの漫画家とかいっぱい出てきそうだなと思ってますけどね。
まあだからやりやすい絵はあるよね。
ああはいはい、そうですね。苦手な絵とかも絶対ある。
まあだから現代でリアルだったらやりやすいよ
な、うんうん、そうですね、確かに。
だからまあみんながやるファンタジーとかもやりやすいんだろうなと。
ああ
王道というか当たり前
の、ね、いわゆるナロー系の、うん、ナーロッパって言われるスタイルの背景ですよね。なんかヨーロッパ風な、ああいうのももうAI が簡単にやるようになるでしょうね。
あれ読んだよ、あのいい種族レビュアーズ。
あ、名前しか知らないですね。どうでした？
面白かった。
あ、そうなんですね。ナロー系。
ナロー系じゃないよ。
あ、そうなんです、ね。異世界ものってことです。
異世界、まあいわゆる当たり前の異世界で、いろんな種族がいる世界で、
うんうんうん、
いろんな種族の風俗店に行ってレビューを書くっていう。
ああ、面白そうです、ね、
エロ要素は少ないんだけど。
でもなんかその獣のエロとかがあったりするってことですか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどなるほど。ああいうのも本当好きな人好きですからね。
いや普通に面白かったな。なんか1話目がそのエルフの500歳を、
うんうん、
好きなのは実は人間だけで。
ああなるほどなるほど。エルフ側からして500歳は、
で他の種族は結構嫌がると
か、ああ500歳きついよみたいな感じ
って。そうそう、人間の50歳の方がいいようにな
る。なるほどなるほど。話あ面白いですね、確かにね、うん、その時点だけでももう1話目読みたくなっちゃいます、ね、
そうそう。それであのみんなで聞こう感想書こうぜって書いたら評判が良かったから、いろんなとこに風俗行ってあのその体験記を書くって。
ああでも面白いですね。
アニメにもなってるし7巻ぐらい出てるから、いや普通に、そうそう、普通に成人向けだけど面白かったよ。
タイトルだけ見てたんですけど、ああなるほど、読んでみよう。
そうそうそう、なんかいやそうね、そういう、うん、なんかあんまりエロくもなくてよかったな。なんかそういうシーンが毎回ドーンってあるって感じじゃなくて、
なんかありそうなイメージで思ってました、勝手に見てないんで。
あのさあ今からプレイですぐらいのところまであって、あとは本当にレビューがドーンで、ファミ通みたいになって、
なるほど、いたした後のコメントみたいなんでもう落ちに行くんだ、
うんうん、でなんか面白くなくなりそうな雰囲気が何回かあったんだけど、あのでかい話が出るとか
なるほど、
なんか あのネタつきてきた時によくありがちなサイドストーリー強めなの持ってきそうなことが何回かあったけど、うん、結局そっちにはいかず、
うん、
ずっと普通に毎回
レビューを
やってるから、まあ5巻しか読めないけど7巻ぐらいまで出てるけど、
うん、
いや面白かったですよ。
確かに一族のそういうのってのはウケるでしょうね。なんかみんなもうねゲームとかの世界でなんとなく感覚的にありますもんね。みんなね一族プレイしたことあるっていう。
だからエロ漫画とかも結構ルーティンでトーンとか張れるようになるかもしれないよね。
ああそうですね、うん、
まあまあ漫画なんてどこまでやったってめんどくさいんだから、
うん、そうだから楽になる部分ね、どんどん楽になって内容が面白ければっていうそんな感じしますよね。
そうそう、嫌がる人はいるよね、そういう
楽することに、ね、確かに確かに、その必ず一定数出てきますけどね、その新しいもんだって。それこそトーンとかも最初はなんかそんな楽すんなって言われて、少女漫画の先生とかがそんなのちゃんと点描で描けみたいな、トーンなんてダメだって言ってた時代があるわけですから、
んっていうか、まあもともとワープロとかがそう言われてたからね。
ああ、うん、まあ手書きで書けって
言われてたわけだしね。
やっぱり便利なものが出てくるとその前のなんか古き手紙の良さとか訴えてくるとか、そういうことですよね。
あと一旦ウェブじゃないな、パソコンで漫画書くようになって、
はい、
やっぱりこうやってたら下手になるからやめたみたいなことをわざわざ宣言する漫画家って言ってするよね。
ああもう分かります、分かります、いますね。なんかこう
なんなんと
思うなんなんって確かに思いますけど、いますね確かに。
アスペンなんと
思ういやそこに戻ってくるんですね。
なんか気分悪いじゃん。
そうですね、なんか言わなくていいことを言っちゃう人っていますよね。
うん、いや俺はなんかなるべく後でさ、皆川美香がさ、
うん、
昔 NHK で私は絶対にデジカメ使わないし、うん、デジカメ使う人は本当のカメラマンじゃないって言ってたのに、
うんうんうん、
今も皆川美香のアプリを出している、写真アプリを出している状態とかに一人なんかとても嫌な気持ちを持っているんだけれど
はいはい、
そういうのってなるべくしたくないから、
うんうんうん、
あんまり言わない方がいいよなと思うし。
確かにね、
なんかあなんかどうだろう、パソコンで絵描いてたら下手になったからっていうのってまあまあ嫌な感じすると思うんだけどな
しますね。確かに、
うん、
いやでもそういう人多いですね。僕の先輩方でもやっぱアナログで書いてた時代の人が多いので、
うん、
やっぱ僕がクリスタいいっすよとか液タブいいですよって言っても、いややっぱり紙にインクでペンでってずっと言ってた人がいざなんか買ってみるともう目も悪くなってきて拡大もできるしとか、
うん、いや別に俺もそうだったし、別にそれはいいと思うよ、言わんでもよくないと思う。
そうですよね、
お前はそうでいいし、うん、まあ、実際まあ、そういう手書きの方がいいことも多いんで、うん、原画が残るだとか。
そうですね、
本来の意味で細かく書けたりはするんだけど、
うん、ただまあ言わなくていいことを
言わなくてよくないっていう、
ね、ありますね。
まあそんな感じ、
はい。